もう30年近くも前のことになりますけれども、私は親元を離れてですね、仙台に来て、神奈川が実家なんですけども、仙台に来て一人暮らしをしながら学生生活を送っておりました。30年前はですね、インターネットも携帯電話もありませんでしたから、親と連絡するのはもっぱらこう電話、あるいは手紙でありました。その親から送られてくる手紙にある特徴がありました。それはですね、母が書いた部分には、その母のメッセージには必ずですね、神様の守りがありますよ、いつも祈ってますからね、と、そういうメッセージで終わっていました。一方、父からのメッセージはですね、いつもですね、バイクの運転に気をつけるように、と、そういうことが書かれて終わっておりました。昔も今も母は祈りの人でありまして、よく祈ってくれていますから、そのことを一番伝えたかったんだと思うんですね。一方の父はと言いますと、私が通学にスクーターを使っていたので、そのスクーターでですね、事故を起こして命を落とすんではないかということを心配しておりました。それでバイクの運転に気をつけるようにと、そのメッセージだったと思うんですね。今にして思えば、二人とも自分が一番伝えたいこと、大事だと思っていることを最後にこう凝縮してね、書いた。一番これだけは気をつけてくれ。これだけは心しておいてくれと。そのことを二人とも書いてくれたんだなと思うわけであります。で、ペテロも今日の聖書箇所で同じことをしてくれているなと私は感じるわけであります。去年の10月から約8ヶ月間ですね、このペテロの手紙第1と第2をご一緒に学んできまして、今日が最終回です。ペテロが生きていた時代はですね、皇帝のネロがですね、大迫害をする、その直前の時代ですね。で、そういう迫害の時代を間近に迫る中で、ペテロはこれまで多くの警告や注意を私たちに語ってくれてきました。今、筆を置こうとしています。その中でペテロは私たちにこれだけは言っておきたいと。一番大切なエッセンスを語ろうとしてくれているように思うんですね。そのエッセンスとは一体どのようなものだったのか。今日も心の目と心の耳を開いてしっかり教えられていきたいなと思うわけであります。さて、この3章の14節から最後のメッセージが始まるわけでありますけれども、実はここから18節までのところでですね、にはですね、4つのこの命令が記されております。で、その4つの命令が、ペテロが一番伝えたかったことの中心であるわけですけれども、その1つ目の命令は何かというと、熱心であれということでありました。14節をもう一度お読みいたしますが、ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、シミも傷もないものとして平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。14節は最後にですね、努力しなさいとこう日本語の聖書では書いてあるわけですけれども、この言葉の元々のギリシャ語の意味はですね、熱心でありなさいとか、あるいは最善を尽くしなさい、ベストを尽くしなさいと、そういう意味なんですね。では、何において熱心であるべきかというと、神様からですね、あなたは、シミも傷もないものだよ、と、平安をもって宣言していただける、そのことを目指して、それにおいて熱心でありなさい、ということなんですね。で、ここで当然、じゃあ私たちが、このシミも傷もないものっていうのはどういう状態を言うんだろうかと考えると思うんですね。で、そこで、ペテロはですね、二つのことを念頭に置いてただろうと思うんです。まず第一のことは、ちょっと前のですね、2章の13節のところを見ていただきたいんですけれども、2章の13節にはですね、このような言葉が書かれておりますね。お読みします。 第2ペテロ2章13節。彼らは不義の報酬とし損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙し事にふけるのです。まあ、なかなか厳しいことを言っていますけれども、ペテロはここですね、当時の教会に入り込んでいた、いわゆる偽教師と呼ばれる人たちのことを指して、シミや傷です、とこう言っているわけであります。なぜここまでね、鋭い言い方をするかというと、彼らは他のクリスチャンをですね、自分たちの方に引き込んで、そして清い生活、いや、そういうことはいいんですよ。まあ、遠ざけて。イエス様を再び来る。いや、そんなことはね、ないんですよ。と否定して、そして、他のクリスチャンの信仰を惑わしておりました。で、そのような、偽教師たちをシミや傷ですと言っていることわけですから、ペテロはですね、偽教師たちの偽りの教えから、しっかり距離をとって離れていなさいね、と、そういうことをこの最後に言いたいんだなと思う、わかるわけであります。現代の時代というのは、この様々なですね、新しい教えというものが満ち溢れている時代ではないかと思うんですね。特にインターネットをですね、検索すると、もう無数に出てきますよね。そして、日々増え続けているわけであります。ですから私たちはですね、何かこう新しい教えが来ると、すごく新鮮に感じるんですけども、しかし皆さん、はっきりさせておきたいことがありますけれども、それは何かというと、キリスト教には誰も知らなかった新しい教えというものはないんだということですよ。キリスト教には今まで誰も知らなかったような新しい教えとか新しい真理というものはないんです。なぜかというとね、皆さん考えてみてください。聖書は2000年前に完結しているわけでありますね。ということは、教会はですね、2000年間かけてこの聖書を調べて、研究して、吟味してきたんですよね。それに関わった人は、何百万、何千万人、もしかすると何億人というオーダーかもしれません。で、そういう人々の目が、くまなく注がれてきたわけであります。ですからね、もし、いや、私は誰も気がつかなかった、聖書の新しい教えを発見したんですよ。なんていう人がいたらですね、その人は、つまり、私は今までの人類すべてよりも頭がいい、優秀な人間なんだと言っているようなものですよね。だって今までの人類誰一人気がつかなかったことを、私だけが気づいたんだというっていうことはそういうことですよね。ですから、私たちはその時点で、いや、そんなことはありえない。嘘だなとこうわかるわけですね。ペテロはそのようなですね、世界中の誰も知らないようなことを私は知っているんですよと、そのようなことを言う人がいれば、そのような人は偽預言者であり、偽教師である。彼らはシミや傷であるから、近づかないようにと。シミや傷のないものとしてあなたはなるようにと。そう、戒めるわけですね。で、そのことにおいて、熱心でありなさいと。そう言うのであります。それが一つの意味ですけども、もう一つの意味では何かというと、それは旧約聖書の中からそのペテロが語っていることの意味を知ることができるわけでありますが、そのためにレビ記の22章の19節から20節というところですね、ちょっと開けてみたいんですけれども、レビ記の22章の19節から20節にこのような言葉が書いてあります。お読みいたします。レビ記の22章19節から20節。あなた方が受け入れられるには、それは牛、羊、あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。欠陥のあるものはどのようなものでも捧げてはならない。あなた方の代わりにそれが受け入れられることはないからである。まあ、これはどういう話をしているかというと、古代のイスラエルでですね、罪を許していただくために神様に動物の捧げ物をしたときに、その捧げる動物には、その身に何かね、傷物であるとか、欠陥があるような動物を捧げてはいけないと。そういう戒めがここに書いてあるわけです。なぜなら、もし傷や欠陥があるとすれば、人間の身代わりとして罪を負うという、そういう目的を果たすことができないからですよね。 これと同じことが私たち自身にも当てはまるんだとペテロは言うわけであります。聖書によると私たちクリスチャンはですね、今の時代自分自身を生きた捧げ物として神様にお捧げしなさいと。まあいろんな宗教がお金とか財産とか何かそういうものをね、捧げなさいって言うんだけれども、聖書はそうではなくて、あなたが最良の捧げ物なんだ。あなた自身が最高の捧げ物、生きている最高の捧げ物で、神様はそれをあなたを喜んでくださるんだと聖書は語っているわけですね。ものではないと。ですから、私たちはね、じゃあ自分を神様にお捧げしますとね、神様私を用いてくださいとお捧げするときに、その私たちの身にシミや傷があるとすれば、私たちは神様の使命を果たすことができるでしょうか。いや、そうではない。私たちはシミや傷のないものでなければ、ね、神様に受け入れていただくことはできないでしょうね。なぜなら神様は完全なお方ですから。で、そういう話を聞くとですね、にわかに不安になってくるわけですよ。え？私はそんなシミや傷のないものなんかなれるんだろうか？とてもなれそうにないと、そう感じるわけですよね。皆さん安心してほしいんです。そのような感覚を抱くということは正常であります。逆にもしですね、私には一片のシミも傷もないですね、なんていう人がいればですね、そう感じる人がいたら、その人は単に物事は見えていない。盲目であるというだけの話ですね。クリスチャンは、むしろ神様との関係が深まっていけば深まっていくほど、ますます自分が、ああ、シミだらけじゃないか、ああ、傷だらけじゃないかと感じるようになるわけですよね。例えば、私たちが家をですね、大掃除をすると。最初、ひっちゃかめっちゃかなよね。あまり気にならなかったんで、まあ一年放棄して掃除しようと思うわけです。で、掃除始めるとですね、だんだんと、あれ？あそこの窓にカビが生えてるじゃないか。あそこの壁に蜘蛛の巣が張ってるじゃないかって見えてくるんですよね。汚れがね。で、なんか気になってくる。こう、ひっちゃかめっちゃか床が綺麗になるとですね、こう壁のカビやね、シミが気になって仕方がなくなってくるわけですよね。あるいは誰かピアノを習っているとしますね。で、最初はね、どうどうそうそうって非常に簡単なフレーズで、何もね、疑問を感じないんだけども、だんだんと先生の真似をしてですね、だんだんと上手くなっていくとですね、ああ、私はなんて未熟なものなんだろうかっていうね、気づいてきますよね。最初はそんなこと考えてないわけですよね。でも、習って上手くなればなるほど、ああ、自分はなんとまだまだだろうかって思うようになるわけですね。私たちの信仰生活もこのことと、これと似ているわけです。私たちが神様に近づいていけば近づいていくほど、ああ、なんと私は小さく愚かであろうか。なんと私の罪は根深いことであろうかと分かってくるわけです。で、それはクリスチャンの成長に伴って自然に起こることでありましてね。そういうふうに気づくということが私たちの成長の本質なんですよね。で、そのことに気づいていくとですよ、私たちはですね、ああ、そういう罪深い私が救っていただけたとは、なんと大きな恵みであろうかと、そう思えるようになっていくわけです。なぜなら、イエス・キリストの十字架は、私たちのあらゆるシミと傷を一つ残らずすべて覆い尽くす、義の衣を私たちにもたらしてくれたからですよね。私たちが、イエス様が与えてくださる義の衣を着るときに、私たちはシミや傷の一つもないものと、神様の前に見ていただけるようになるわけですよ。で、しかし、ここにはね、パラドックスがあるんです、皆さん。普段からね、自分の体のシミとか傷をね、なんか覆って隠してる人はね、イエス様からこう、絹の衣、義の衣を与えられてもね、全然、感謝の思いはあんまり湧いてこないと思うんですね。 一方ですね、腰布一枚しかまとってなくて、道端で生活している人にとってはですね、絹の衣が差し出されたら、いいんですか、こんなのいただいて。ありえない。私にはもったいない恵みですって感謝するんじゃないでしょうか。同じことは私たちの信仰生活でも言えると思うんですね。普段から自分の心の闇に蓋をして、自分の罪に目を向けないで、目を背けていた人はですね、イエス様は義の衣を差し出してくださっても、ああ、そうですか、はい、どうも、そういうふうになる。しかし自分の愚かさ、自分の弱さ、なんで私はこうなんだろうかと、そのことに日々向き合い、嘆きを持ってそれを見つめている人はですね、イエス様が義の衣だよ、これを着なさい、差し出してくださったものを見て涙するんですよね。つまり自分のシミ、自分の傷により多く気づいた人は、より多く神様の恵みを感じるようになるということです。ですからペテロは、あなた方は自分を正直に見つめるということにおいて、ありのままの裸の自分の姿を正直に見つめるということにおいても、熱心でありなさいと、ここで促しているのではないかと思うんですね。大事なことは、そのようにして私たちにですね、与えられたその恵みの衣、義の衣をね、決して握った手を手放さないようにと、脱がないようにということなんですね。残念ながらというのはですね、あれほど感動して受け取ったはずの義の衣をですね、こう、脱いでしまう。そして捨ててしまう人も中にはいるからであります。ペテロが再三ですね、この手紙の中で警告してきた偽教師たちはまさにそういうことをしてきたのです。彼らはだんだんとね、シミとか傷とか言うけれども、些細なことじゃないかと言い出して、十字架の贖い、それも些細なことではないだろうか。イエス様はやがて正義を回復するために来られる、そんなことがあるだろうか。そのようにですね、教会の中で語ることによって、自分からイエス様は与えてくださった義の衣を手放していってしまったんですね。で、その彼らに同調した人たちも同じでありました。現代でもそれと同様のことが起きているのではないでしょうか。イエス様があれほどの犠牲を払って私たちに与えてくださった、これを着てごらんと、与えてくださった義の衣を自分から脱いで、シミや傷だらけの自分に戻りながらも、その自分の姿に気づかず、それを見つめようとせずに歩んでしまう人も中にはいます。だからこそ、ペテロは、あなた方は、そのような生き方から距離を取りなさいと。そのことにおいて、熱心さを忘れてはいけない。で、ペテロは、ここで命じているのであります。さて、ここまでがペテロの第一の命令でありました。熱心である。続く第二の命令は何かというと、それはですね、思い巡らせということであります。15節の3章に戻りますけれども、15節の前半を見たいと思いますけれども、ペテロはこのように言っています。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。この15節には直接ですね、思い巡らせという言葉は出てこないんですけれども、今読んだところに考えなさいという言葉があって、これがですね、この思い巡らすということに当たるわけですね。まあ、他の聖書の箇所では見なしなさいとか、心しておきなさいとか、そういうふうにも訳されております。つまり、普段から心にかけて考えていなさいと思い、ね、いうことなんですよね。何を考えているかっていうと、主の忍耐は救いなんだということをいつも思い巡らしなさいとペテロは言うんですね。これは何を言ってるのかというとですね、イエス様の再臨というのはまだ起きていない。イエス様はまだ再び到来していない。それは私たちにとってはただただ恵みなんだと。それは救いなんだと。そのことをいつも心していなさいということです。このペテロの手紙第二のですね、中心的なテーマっていうのは終末ですね。 で、週末っていうのはですね、私は週末が好きですっていう人はいないんですよね。週末っていうのは昔から不人気なテーマでね、考えたくない。そういうテーマでありました。ある人はこう言うんですね、週末に神様を裁くっていう、それはもう愛の神って言ってるのはね、矛盾してる、おかしいんじゃないかって言うんです。またある人はですね、反対にですね、今この世界見たらどうだ悪が野放しにされているじゃないか。早く神の裁きをね、行うべきなのに、それをしない神はおかしいんじゃないかと考える人もいますね。でこういうこう、両極端の考え方にですね、困惑してですね、もうそもそも週末なんていうのはこう、神話なんだよねって。ないんだ、そういうことはと。そう考える人も現れたわけでありまして、それがペテロが常々言ってきた偽教師なんだと。ペテロはこの3章の前半でも語ってきたわけでありまして、週末なんてものはないんだよという人に対してペテロはこの3章の前半で反論してきました。今ですね、そういうこう、両極端の極端な考え方ではない、あるべき週末の理解というものを彼は私たちにもう一度示してくれています。で、それをいつも思い巡らすようにと私たちに促しているんです。それはどういうことかというと、神様は今のよう、懸命に忍耐してくださっているんだという、そのような理解の仕方ですね。今のように神様は懸命に忍耐しておられる。先週からですね、中東で大きな戦争が始まりまして、これは下手すれば第三次世界大戦につながるんではないかと、そういうニュースも報じられて、今朝もですね、まあ、新しい攻撃があったと、礼拝のすぐ前に報じられました。私たちはですね、こう、大国のその、剥き出しのエゴ、あるいは自己中心的な言動が繰り返されるのを見てですね、もう諦めというかね、怒りというか、何ともつかぬ複雑な感情をですね、抱いているんではないかと思います。そしてですね、そういう状況を見ながら何もできない自分。歯がゆい。何と無力だろうかと。そう思っていることではないかと思うんですね。で、そこで私たちはついこう考えるわけですよ。神様はなんでこういう状況を許すんかと。そういうふうに思うわけですね。でその背景にある考え方はね、神様が介入してさえくれれば立ちどころに悪い人は移送されて、状況は平和になるのになと。神様はなんですぐに裁いてくれないんだろうかと、そう願うわけですよね。ふっと。止めてほしいのよ。なんでこれ止めてくれないのと。で、その一方ですね、こういう争いがない平和な時代がずーっと続いているときにですね、この第二ペテロ三章の七章を見て、週末って書いてある。週末？神様は残酷なことするんじゃないのって、それにつぶやいてしまうわけですね。私たちはね、ですから滑稽なほど自分中心に物事を見ているということに、はっと気づかされるんではないかと思うんですね。でもそうじゃないんだと、真実はそうではないんだとペテロ言うんです。神様は人間の愚かさを見て懸命に忍耐しつつ、すべての人が罪を悔い改めて神様のもとに帰ってくるという日を待ち望んでおられる。懸命に忍耐しながら。それが真実なんだよとペテロ言うんですね。神様は何もしないで悪が放置されている。いや、そうではないんですよ。神様はね、今すぐにでも裁くことだってできるわけです。でも、世の中からですね、悪を一掃してくださいって私たちが願う。しかし、悪を一掃して正義を完全に回復しようとすればですね、あの大国の指導者たちだけが一掃されて終わるわけがないんですよね。私たち自身や私たちの友や、そして家族にまでもそれは及んでくるでしょう。なぜかっていうとね、私たちはみんなこういうふうに考えがちですよね。自分は大丈夫だ。自分はそんな変な人間じゃない。まともな人間だってみんな思ってるんです。そういうですね、独善的な考え方っていうのは、あの大国の指導者も同じですよね。自分は正しいことをやってるんだってみんな思ってるわけですよ。神様はそういうねじれてしまって世の中を見てですね、誰よりも一番神様が心痛めているんです。 なぜなら聖書はですね、もともとこの世界は神様が良いものとして創造されたんだと書いてあります。その世界が壊れてね、ねじれて本来の姿を失っているんです。で、それを見て誰より傷んでいるのは誰ですか？神様なんですね。懸命にその痛みをこらえながら。神様はこのあまりに自己中心的な世界とそこに住んでいる人々のことを忍耐してくださっている。一人でも多くの人々が自分自身の過ちに気づいて神様のもとに帰ってくるために忍耐に忍耐を重ねておられるんです。ですから私たちは聖書を読むとですね、神の忍耐というものが至るところにですね、散りばめられて、宝石のように散りばめられていることがわかるわけであります。例えば、代表的なものはですね、ルカの福音書の15章に、放蕩息子の例えというものが書いてますよね。皆さん、放蕩息子の例えっていうのはもう暗記しているぐらいよく知っていらっしゃるとは思うんですけれども、放蕩息子の例えの中でですね、父親の家を飛び出していく弟息子がいますよね。そしてその弟息子を再び受け入れる父親の姿、これは神の愛を表しているんだと通常言われますけれども、私はですね、実はこれは神様の忍耐の物語ではないかと思うんです。だって弟息子はね、まだ生きているんですよ。生きているのに遺産をくれと言ってきたんです。遺産っていうのは死んだ後に分けるものです。その、まだ父親が生きて元気なのに遺産をくださいと言ってきた。つまり、弟息子からすると、それは事実上父親に対して、私にとってあんたはもう死んだも同然ですからと言ったに等しいんですよ。そう言ってきた息子を見て父親は当然心を痛めたでしょうが、その息子に対して分かったと言って黙って送り出したわけです。何を言うかって言ってですね、お前なんか感動だって感動することもできたし、お前はもうこの世にふさわしくない追放だということもできたし、お前はもう子ではない、縁を切るということもできたでしょうね。でも一つとして父親は行わなかったんです。痛くも痒くもなかったからですが、いいえ。もう死ぬような悲しみだったでしょうね。自分の子供からそのように言われるということ。しかし父親は懸命にその悲しみに耐えた。弟息子は帰ってくるまで何年かかったかわかりませんけれども、その長い期間父親はですね、侮辱を甘んじて受け入れ、息子の歩みを悲しみを持って見つめ続けながら黙って忍耐し続けていたんですよね。皆さん、神様は今この世界に対しても同じように忍耐してくださっているのであります。やろうと思えば、もうあなたを見捨てる、縁を切ることも、もうあなたは私の子ではないと追い出すこともできる、それをしかししないで、ただじっと耐えていてくださっている。私たちが、強いられてでも強制されてでもなく、自分の意志で神様のもとに帰りたい。そして帰る家を見失っていた。神様のもとに帰りたいと思うようになる日を待ち望んで、ただ黙って忍耐してくださっているんですね。これが神の忍耐なんだと。ですからペテロは言うわけです。あなたは、今の世がそのような状況であることをいつも思い巡らして、忘れないようにしなさいと。そう、私たちに語るわけであります。で、ペテロはですね、そういうこう、終末の理解の仕方っていうのはね、自分だけが言っている特殊なものではないんだということをですね、示すために何をしてかっていうと、他の使徒をですね、引き合いに出して、彼もこう言ってますからと、そういうわけでありますが、それがこの15節の後半から出てくるパウロですね。15節後半から16節をお見せします。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、 それらを曲解して自分自身に滅びを招きますと。こういうんですね。ペテロがこの手紙を書いたのはおそらく紀元60年代だと思います。まあ、ローマ皇帝ネロがですね、大きな迫害するのは紀元66年頃からと言われてますから、もう本当その直前であろうと思います。で当時ですね、すでにこのパウロが書いた手紙っていうのはですね、教会間で回覧されてですね、広く読まれていたようですね。で、回覧して自分のところに来た教会を全部こう書き写すわけですよね。そして次の教会に送るわけです。そうやってその書き写したものを礼拝の中で読んだりしながら用いていたわけですよね。ですから今、その書き写されたものは大量に残っております。何千という単位ですね。で注目すべきはですね、ここで注目すべきはペテロがそういうパウロが書いた手紙のことを聖書と呼んでいることですね。聖書の他の箇所と同様って、つまりパウロが書いたものを聖書と呼んでいるわけなんです。この聖書というのはギリシャ語でグラフェという言葉なんですけれども、新約聖書の中でこのグラフェということは50回ぐらい出てきますけれども、その使われている箇所では例外なくですね、それは神の言葉としての権威を持ったものだと、そういう扱いを受けております。このグラフェというのが出てくるときは。で、多くの場合このグラフェというのは旧約聖書のことを表しているんですけれども、今私たちが見ているこの箇所のように新約聖書を指す場合もありましてね、それはどういう、それは、そういう場合にはですね、それは、旧約聖書と並び立つ権威を持っていると、人たちは認識していることがわかりますね。だって、旧約にグラフェーって言って、パウロの手紙にもグラフェーって言ってるわけですから、同格の権威があるというふうに、もうすでに人たちは認識していたことがわかりますね。つまり、ペテロはですね、あのパウロにも旧約聖書を記した記者たちと同じ神の霊が働いて、霊感を与えて聖書としてパウロに、ね、パウロが書いているんだと。そのようにペテロも考えていたわけであります。これは非常に重要な証言、聖書の成立ということを、新約聖書の成立ということを考えるときに非常に重要な証言になっているわけですね。でそこで皆さんにね、ちょっと質問したいんですが、皆さんはこの新約聖書に収められている書物がどうやって決められたかということをご存知でしょうか？4世紀の初頭に、この新約聖書の今の形に定まって最終的に確定したわけです。紀元300年代の前半ですね。ですから、人たち、イエス様の時代からだいたい300年近い年月をかけて、教会は吟味に吟味を重ねてきたということであります。で、その時にどういう基準で新約聖書に入れるか入れないかっていうの、その基準っていうのはですね、イエス様に、イエスキリストに遡ることができるかどうかという基準でしたね。イエス様がキリスト教の中心であり、救いを完成したお方であり、三位一体の神である。ですから、そのイエス様の教えに結びつかないものは、どういうものであっても、それは神の言葉でありえないと。その重要な原則はですね、新約聖書に何を入れて何を除くかというですね、を決めるときに、そういう基準が適用されたのであります。じゃあ、イエス・キリストに遡るというのはどういうことかというとですね、目撃者としてイエス様から直接教えを受けた人たちの証言であるかどうかということなんです。人っていうのはですね、明らかに目撃者ですよね。イエス様と一緒に3年半過ごして暮らしたわけですからね。ですから、新約聖書のこの今、聖典に含まれている、もうこの場合の聖典っていうのは正しい点の方ですけどね、聖典に含まれている書物っていうのはですね、使徒が書いてあることが明らかであるか、あるいは使徒と一緒に同行していたルカのようなね、人か、あるいは使徒から直接言葉を聞いて書き取っていたマルコのようなね、そういう人であると、人々から承認されたものだけが収められたんですね。使徒が書いたか、あるいは使徒に直接、関わりがあるものがですね、新約聖書として収められたんです。で、もちろん、例外的なものもありますけれどもね、それはヤコブの手紙とか、ユダの手紙とか、ヘブル人の手紙などですね。で、これはですね、イエス様の兄弟であるとかね、つまりイエス様を見ている。 あるいは初代教会の指導者であるとか、イエス様はもちろん見ている。あるいは内容的ヘブル人の手紙なんかね、誰が書いたかっていうのは確定してないわけですが、しかし内容を見ると、他の人が書いた書物、矛盾がなく、しかも十分に古いものであると、分かっているわけです。で、そういうことは吟味されて、新約聖書の範囲に加えると決められたわけですね。で、こういうですね、厳密な議論や検証が大体250年ぐらいかけて行われて、そして新約聖書の範囲っていうのは今の形に決まったのです。皆さん。ですから私たちは現代の時代においてですね、この聖典に含まれていないものをですね、あたかも聖書のような価値をあるものとみなしたり、あるいはそこに含まれている何か新しい教えをね、重要視したりしてはいけない理由がそこにあるわけですね。ある人は言うんです。私は見つけましたよ。聖書に書いてない秘密の真理を私発見したんです。なんていう人がいるかもしれません。え？見新しいものでね、なんかフレッシュな感じがして、目を惹かれるんですね。で、興奮してですね、新しい真理が見つかってないものは見つかったんだなんて興奮して飛びつくんだけれども、しかしそのようなことを言う人物こそ、ペトロがこの手紙を通して語ってきた偽教師であると言わざるを得ないですね。なぜなら、聖書が聖書であると。には、これまで述べてきた明確な理由があって、聖書の中に含まれている。なぜ聖書の中に含まれてないいろいろな書物があるかっていう、それはね、みんな都合悪いから隠してたんだとかね、あるいは洞窟に眠っていたんだ、そうではなくて、単純に価値がないからなんです。それは歴史の検証に耐えることができず、イエス・キリストとその直接の弟子である使徒たちに遡ることはできない。断定されたものですね。つまり神の言葉としての価値は全くないんです。ですから、歴史の参考資料としてとかね、あるいは小説のような読み物として読む分にはいいでしょうけれども、しかしそれを聖書と並び立つようなものとして受け取ってはいけないんですね。そういうことをすると、ペテロはここに語っているように、信仰をですね、失ってしまう。滅びを招くことにさえなるかもしれないと語るわけであります。で、今述べたのは、ペテロがですね、こう亡くなった後200何十年もかけて、行われたことですから、ペテロが生きているこの時代にまだそこまで厳密なプロセスは行われていなかったわけです。ですからですね、ペテロとかパウロの権威に挑戦する、偽教師たちもたくさん現れた、タケノコのように現れたわけであります。ですからペテロはですね、第三のこの促しを語っているわけですね。それは注意していなさいということであります。17節を満たしますけれども、ですからあれする者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失わないよう、よく気をつけなさい。15節と16節でパウロの話をして、ちょっとね、横道にそれたので、ペテロは17節でもう一回愛する者たちと言って戻ってくるんですね。で、彼が言っている命令、この気をつけなさいと書いているのが、この注意していようという意味であります。で、私たちは何を注意すべきかというとですね、もちろん、終末などないかのように生きている人々から悪い影響を受けないように注意しなさいというんです、いうことなんですね。私たちは、クリスチャンでない人がですね、あなた、世の終わりとかそういう高等無稽なことを信じてるんですかって言われるかもしれませんけど、別にそれで驚く必要は何もないですよね。それはある意味当然のことを言ってるわけです。聖書を信じるということなしに、終末が起きると信じることは難しい。私たちはしかしそういう、ですからクリスチャンでない人が世の終わりなんて荒唐無稽なことを信じるんですかって言われても驚かなくていいんですけれども、でも私たちは警戒しないといけないのはね、私はクリスチャンですと言っていながら、再臨をね、否定するような人であります。それは、いやいや、私は再臨のキリストなんだと、自分で言うような、そういう偽りを言うような人も含まれておりますね。まあ誰であれ、イエス様はこういう形で再臨が起こると言われた、それ以外の形で、 再臨を主張するならその人は偽教師であると言わなくてはならないと思います。でそういう基準をね、定めるために聖書があるんですよね。ペテロは言ってます。あなた方は前もって分かっているんですからと。どういうことを語る人が偽りの教えを語っているのかって基準はもう私は示してきたからあなた方は前もって分かっているでしょう。ですから私たちはですね、聖書以外のものにその信仰の基準を置いたり、あるいは聖書以外の何らかのですね、新しい教えというものを聖書の上に置いてはいけないということです。そのようなことをすると私たちから救いの土台を奪い取る結果を生みかねないわけであります。再臨が確かに起こるということはイエス様の復活によって確かめられていることであります。というのはイエス様はですね、十字架につけられるときに言いましたね。私は十字架につけられるけれども、三日目によみがえるよ、と言いました。そのイエス様はですね、私は再び世に帰ってくるよ、とも言いました。そして最初の約束、私は三日目によみがえるよというその約束は、あのイースターの朝にその通りに実現しました。イエス様は復活しました。ですから、私は再び世に来るよという第二の約束もその通りに実現するということ、それは確かなことであります。ですから私たちは再臨をね、なんか遠い先のですね、なんかこうおとぎ話、空想話のようにですね、漠然と思うんではなくて、それはイエス様が蘇られたのと同じ確かさを持って訪れる確実な未来なのだとして受け取って、実際にそのことを前提にして生きていく必要があるということですね。再臨というのは、再臨信じていますか？あ、信じてます。でも信じるだけになってしまうことが多いですね。そうではなくて、再臨というのは体験する現実に落とし込まなくてはいけないと思います。でそうするときにね、実際の私たちの生き方っていうのは変わっていくんですよ。その一つの例をですね、ある解説者が自分の経験をもとにですね、語ってくれていましたので、ちょっとご紹介したいんでありますけれども、その解説者の方はですね、自分の体に癌があるかもしれないという、そういう疑いを聞いたわけであります。で、3日間彼はですね、死ぬかもしれない。自分の死と向き合ったんだそうです。眠れない。不安は絶えない。そういう日々だったそうですね。でもね、同時に彼はですね、いつもよりも神様のことをずーっと深く考えている。いつもよりも永遠ということをもっと考えている。いつもよりも注意深く聖書を読んでいる。食べ物とか、ね、あれがない、これがないって物質的なことばかり気にしてたけど、あまりなんかそういうことは気にならなくなっている自分がいる。永遠と向き合ったことで、肉体のこの衝動ということをね、が鈍っていく。その代わりに霊的な渇望、飢え渇きっていうのは鋭くなっている自分っていうのに気づいたそうです。で、3日目にですね、医者から実はあなたの疑いは癌ではありませんでした。治りますよって言われ、ほほっとしたんですけど、同時に彼が感じたのはなんか自分がね、気の抜けた、いつものような気の抜けた、冷静ゴロゴロと滑り落ちていった。そのことを感じたんだっていうことをね、明かししていました。今ご紹介したエピソードというのは私たちが、この永遠ということをですね、絵空事ではなくて現実のものとしてそこに向き合っていくときに、私たちの信仰生活に目に見える変化が起きていくんだということを示しております。私たちは時に深刻な健康上の問題を抱えるかもしれません。どうしよう。絶望的な気分になるかもしれない。しかし永遠を考えるときに、でも、それで終わるわけではないよな。そういう希望が生まれていきます。私たちは人の評価を気にするかもしれません。あの人は私のことどう思ってんだろうか。あの上司は私にどう査定するだろうか。そのことは気になってしょうがなかった。でも永遠を考えると。人間の評価に何の意味があるだろうか。ちっぽけなものじゃないかと思える。あるいは、景気が後退し、物価が高騰し、家の家計が火の車、財政の問題がですね、本当にどうしようどうしようとですね、もう夜も眠れないような状態になるかもしれない。 でももう永遠の家を神様私は与えてくださっているではないか。なぜ私はこの世の小さなことでこれほどに思い煩っているんだろうかと思えてくる。あるいはまた食べ物のサプリメントですね。本当に脂肪、塩分を減らし、そのことに非常にですね、血まなこになってですね、健康第一とやってきて、そして着るものにも気を使ってきたけれども、やがてでも私はそれらすべて置いていくんではないかと考えると、なぜ私はここまで病的にこだわっていたんだろうかと思えてくる。永遠ということを考えるときになりもですね、人生で大切なものってのは実はそんな多くはないんだよなぁと。神様を求めて、神様に愛されて、神様を愛して生きていく、それが永遠に残る一番大事なことじゃないだろうかって気づいていくんですよね。それはですね、私たちは永遠っていうのはまあ、遥か先にある、いつかは来るけれども、ね、いつまでも考えたくないもんじゃなくてね、今、ここにあるものとして抱きしめるんですよ。そして真剣にそこに向き合っていくときにですね、私たちの身に確かに起こってくる実際の変化なんだっていうんですね。ペテロはそのことを最後の18節でこのように言い晴らしております。私たちは主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストの栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。ペテロは自分の手紙を結ぶにあたってイエス様を神としてお目たたえて、その栄光が永遠の日に至るまでもありますようにと述べています。この永遠の日っていうのはですね、とても珍しい表現であります。この永遠の日っていうのはですね、イエス・キリストが再臨される日のことを表しているわけであります。私たちはこの日、つまりね、私たちにね、それはね、永遠の扉がですね、目の前にこう迫って、それが開いた日ですよね。私たちのこの体、人生っていうのは永遠じゃないですよね。永遠に生きる人はいません。だから私たちは永遠でないものです。でも、このイエス様が来られた時に永遠の扉が開くんですよね。永遠の入り口に立つ。それが永遠の日。そのことを考えるということで、私たちは霊的な高みに導かれていくのだと、ペテロは語っています。それがクリスチャンとしての成長なんだというんですね。で、私たちはその永遠の入り口をくぐり抜けたときに何が起こるかというと、顔と顔とを合わせて、イエス様と交わりを持てるようになる。それは親友と語り合うときのように、愛し合う夫婦の麗しい交わりのように、そして何より、忍耐の限りを尽くして今か今かと待っていたあの父親のもとに放蕩息子が帰ってきたあの日のようにですよね。その麗しさを思い巡らすということ、それが私たちの心を引き上げて喜びに導くんであります。その時まで私たちは日々成長していくものでありなさいとペトラ言いますね。皆さん生きているということはどういうことでしょうか。生きているということは成長しているということです。子供がですね、赤ちゃんに人形を渡しますね。人形は可愛いんだけれども成長しないんです。命がないからです。しかし赤ちゃんは日々成長していきますよね。命があるからです。ですから私たちのうちにキリストの命があるということは、私たちは日々成長していくものなんだ。そのように期待されているのだということです。ペテロはその成長はですね、なんか走り幅跳びは1メートルだったのが 1.5 メートルになるとかそういう意味で言ってるんじゃなくてね、キリストの恵みを知り、キリストご自身を知ることによってもたらされる、キリストを知ることにおける成長なんだと言うんですよね。皆さんそこで最後にお伺いしたいんです。あなたはキリストを知っているでしょうか？いや、私は知ってますよ。イエス様はね、三位一体でね、ナザレの人でね、それはキリストについての知識でありますが、皆さん、キリストを知っているでしょうか？あるいは知りたいな、そう願っているでしょうか？この方はやがて私たちのところに来られて、私たちの前に立たれるんです。その時に、思いがけないことが起こってしまった、どうしようどうしようと思うんではなくて、主をお待ちしておりました。私の願っていた通りです。 思っていた通りです。そう言えたなら私たちの人生はね、報われたなと思えるんじゃないでしょうか。そのような幸いを得るために、今日私たちにできることを始めたいと思います。今日から永遠を意識して、信仰生活を実際に変えていく勇気を持とうではありませんか。そのことがペテロの別れの言葉として私たちに語りかけていることではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。